マンラジ。始まりました、漫才塾ラジオ、マンラジ。今日が第5回目の放送です。メインパーソナリティのマトバックスと作家の高田剛さんです。
はい、寝起きの高田剛です。あ、
寝起きなんですか。
はい、なんかまだ頭が働いてます
ね。寝癖もあついてないですね。
寝癖はちょっとつけてきた
かな。 そうですね。
そこの演出が足りない。
そうですね、ちょっと、あ、何時に起きあったんです
か。なんかね、あ、昨日ちょっと話し家さんとそういう飲み会があって、
あ、いい、羨ましいです
わ。楽しくて、
あ、羨ましいな。
楽しすぎて飲んでしまって深酒を起きたら、あ、もうマンラジやと思って、
まあまあ、えっかみたいな。
いやいやいや、慌ててもうシャワーバーって浴びて
もう浴びて、
うん、んで、まあ、チャリで直行して、
あ、そうですね、
もう春なんでね、ぼわーっとしてきてみんなもう今日からあれね、ファッションも春になって、
確かに今日からも
う
だいぶあ
っ、もう露出だらけですよ。
そんなそんなばっかりチャリ乗りながら見て、
そうそう、もうあちこちこうやって
危ないです、もう
犯罪者ですよ、はい、
いや、確かにもう暖かくなりましたね。
うん、もう野球もね、開幕して。
そうですね、昨日開幕して阪神サヨナラ勝ち。
あれね、まあ、ちょっと野球の話になっちゃうけど、はい、僕阪神ファンで。
あ、そうなんですか。
録画したやつを昨日帰ってから深夜3時まで見て。
そら寝坊するわ
なんかテンション上がって
上がってしまって、もうみんな
すぐ寝れへんかったから、
はい、
うん、で見て、で、ね、これはまあ日曜にアップなんですけど、その日にまた見に行くんですよ、京セラに。
いいですね。
阪神中日戦で、中日ファンの人と見に行くんですけど、一塁側の阪神側で見るんですよ。一塁側のチケット取ったって言ったらえらい怒られてね。
ああ、それはもう
なんで三塁ちゃうねんってみんな敵だらけですからね。
そうですね、応援できないですもんね。
そうなんです。でも一人で戦う言うて
ます。一人戦う、みんな言いますね、それ、うん、一人で戦う。
ちょっとかっこいいですけどね。
小声で応援するんでしょうね。
でもなんかね、ちょっと目がマジやったんでね。
本気なんですね。
結構、山が動く寺岡さんって言ってますよ。
芸人さん知ってます。僕ラジオ実は聞いてますよ。
ほんまですか。
高田さんと寺岡さんのラジオ、
1時間にわたる長い、
はい、前半後半に分かれて、
はい、おたまじゃくしラジオね、はい、あの人と、
あ、うん、いいですね。
だからこう隣に敵同士じゃないですか。だからどんな風になるんかなと思って、ちょっとその様子も収録しようかなと思ってるんですけど、
ね、いいですね、うん、ラジオとか僕聞いてると2人とも容赦なく喋るじゃないですか、はいはい、言いたいこと、はいはい、なんか結構いい意味でぶつかり合うっていう
そうですね。
なんで絶対喧嘩になるんちゃうかなって。
で、あれはね、もう信頼関係ありきなん
で、なんですね、
終わってからちゃんと仲良くしてますんで、はい、
まあ、後でめっちゃ謝るみたいな。
いやいや、もうそこもね、
あ、もうないぐらい、
遠慮なしで行こうやってことで。だからマトバックスもこのラジオでは
全然
遠慮なく、
そうですね、距離詰めていけたらなって思います。
変態とか言ってくれて、
変態
はい、
確かにちょっと思ってたんですけど言えなくて
思ってたんだよ、薄々感じてた
けど、薄々感じてたんですよ。見た目まともやのに。
いやいや、なんか見た目まともなんかな、分からへん
いや、結構まともに、
奥の方がおかしい人っていうのが分かるってよく言われて、なんかその芸術とかしてる人みたいな、一瞬で
出てる、
変な、なんていうの、空気と毛穴から出てるみたいな
あー、マジっすか。
そんなこと言われる。
すごいですね、さすがに僕もそこまで気づかなくて。
マトワックスはなんであの工藤公康を Facebook のあれにしてるの。
よう聞いてくれますね、うん、僕中学の時めちゃくちゃ似てたんですよ。
ああ、
工藤公康に、はい、ちょっと似てますかね、なんかまだ
中学っていうと巨人時代、西武時代、
ソフトバンク、そうですね、福岡ダイエーホークス時代ですかね。
まだソフトバンクはなかった頃、
はい、
はいはいはい、
ずっと工藤くん工藤くんって呼ばれてて、
うん、
めちゃくちゃ似てるやんと思って、うんうんうん、でプロ野球カードをゲットしたんで工藤の、
はいはい、
めっちゃ似てますね。ちょっと写真持ってきたやつ、中学校の
時。確かに目元とかね、ちょっと目パッチリして、
はい、うん、言ってくれると言ってくれるんですけど、親とかに言ったら、うん、無視されますね。
無視される
よ。ほら、お父さん僕出てるよって言ったら、うん、うん、みたいな、うん、で、今日実はライブが、
あ、そうなんですよね。
そうなんですよ、
うん、
この放送自体はもうアップされた時にはライブは終わってるんですけど、
前日にね、撮ってるんですけどね。
そうです、残念なんですけど、うん、今日が実は漫才塾のライブがありまして、
はいはい、
今日出演するんでちょっと緊張してるんですけど、
はいはい、
もう、うん、ゲストを、
そうです、
今日一緒に出演してもらえるゲストを呼びたいと思います、うん、今日のゲストは薄井くんです。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
薄井です
ちょっと軽く自己紹介の方、
自己紹介と言いましてももう、まあ、漫才塾にもう3年くらいになるのかな、来て、それで それくらいやらせていただいている、まあ、結構ベテランなんですけれども
自分で言うと確かに長いですよね、
う
ん、
そうですね、
僕よりも全然長い、
まあ、前の教室から来てますね。
いえ、あの前の教室は知らないんです
あれあ
の そうなんです
これはいい加減なことがバレましたか
3年前の6月くらいから来てるんで、はいはいはい、12年ですかね、12年の6月から来てるんで、
あ、失礼しました
多分そのちょっと前に変わったんじゃないかと思うんですよ、はい、まあ、そこまで詳しくは知らないんですけど、
そういうところも合わせたくないんですよ、だからさ、
あ、
違うことは違う
って、は
っきりしたい、
薄井君はそうですね、うん、
これ大事、サクッとして大
事です。そうなんですよね、薄井君は普段舞台で活動されながらも作家としても普段ネタとかよく書いてますもんね。
まあまあまあ、ネタ結構書く方かなとは思いますけど、
ちょっと高田さんと似てる部分、
はい、まあなんかね、作家気質だなっていう感じしますよ。
そうですか、
似てると、うんうん、なんか作家の人ってね、
はい、
見た目で、さっきの話じゃないですけど、見た目でなんか分かるんですよ。
あ、そうなんです
か、うん、なんかマニアックそうあの前、なんかの授業で言ってたよ、そのビデオのエロいとこをこう編集して
言いましたね、あれ、
あの、
アサリとワカメで、うん、あの漫才したんですよ、あのアサリーナ、まあ、3週くらい前に来たんですがね、うん、あのアサリーナがあのゾウさんのポットっていうコンビ の、うんうん、あのコピー漫才をしたいと、でなんかそれっぽいものをあの頑張って作って、僕ほとんど知らないですから、アサリーナにあのこんな感じかなって見せて、あのあ、じゃあこういうのをしようみたいな感じでネタ作ってやった時に、あの時は、まあ、あの、まあ、他の塾生の人があの間に入ってて、ちょっとあのここで薄井くんなんか恥ずかしいと思うことを言ってって言われたんですよ、
はいはい、
あのでその時あの恥ずかしいと思うことって何かなって思った時に、あの、まあ、自分の中で、うん、ちょっと思い出したのがそれで、あの、まあ、あの昔あの中学か高校くらいの頃かに、うんうん、あのまあ、アダルトビデオみたいなんて勇気がないと借りれないじゃないですか、そんな手に入れられないじゃないですか、
そうやな、年齢的に借りられへんくん、
年齢的にも借りられないし、あの当時ネットとかもあんまり使ってなかったから、うん、普及はしてたけど YouTube とか使い方分かんなかったし、
あ、
まあ、YouTube にそんなないんですけどアダルト的なものは、映画のラブシーンとかがあるじゃないですか、うん、はい、時々、
うん、
あの普通のアクション映画とかでもちょっと挟むみたいな、
ちょっとだけ
、うん、それをあのビデオ、あのテレビデオに入れて、あのそのシーンになりそうになったら録画ボタンを押して、終わったら切ってっていうのを何回も繰り返してあのそんなシーンばっかり集めたあのビデオを一回作ったんですよ、
作ったことがある
ね、作ったんですよ、はい、でそれあのどっか行っちゃってなんかあれ誰だったかな、おじいちゃん、まあ、当時ちょっともうちょっと亡くなったんですけど、おじいちゃんが当時あの僕の部屋来てなんかちょっと片付けとかをしてくれた時があって、うん、ありがたいなと思って、
うんうん、
あのありがとう言ってたんですけど、まあ、その日の夜になってベッドの脇に隠してたあれどうなったんやっていうあの、
うんうん、
バーって落ち出して、うん、あの探したらもうないんですよ、どっか行っちゃったんですよ、ビデオが、そのビデオが、うん、いやでも最初の方は別の番組入れてるからそんなすぐ分かるわけないしなっていう
のも書いてなかった、ネームみたいな、
ネームは確か書いてなかった、
あ、
捨てられたのかもしれない、うん、まあ、それを、うん、あの漫才の中で言ったんですよ、
うんうん、
もうあのどうせ身内はまあ、これは聞いてるかもしれないですけど、身内は聞いてないしと思って、
ああ、
うん、まあ、それであのちょっとね漫才のネタにさせてもらったことが、
うん、僕ねあれ全く同じことしてました
、マジっすか、
実家行った頃ね、
はい、
僕の場合非常に気持ち悪い話ですけど、
はい、
あのスポーツのそういうシーンを撮りためてましたね、
スポーツにエロいシーンありますか、
アスリートの、
はい、
女性アスリートの、
例えばテニスとか
オリンピックとか、
はい、
あ、陸上とか、
はいはいはいはいはいはいはい、
なんかねもうあんま下に走るとあれ、
はい、
似てるんですよ、そういうエロスとそういう女性の運動してる時っていうのはなんか汗かいてるし、
はい、
こう呼吸も乱れてるしってそういうのをやってたんで、その薄井君もそれをね聞いた時に
もう
同じやと例えば僕その場で言うとなんかね変態扱いされる
んで、そうですね、
言わなかったんですけど、ま
あ、実は
ここでちゃんと言っとこうと思ってい
や薄井君より変態度が高い気がしますけど、スポーツ集っていうのは
そうですね、
ねえ黒人白人とかってことですか
白人ですね、
白人主に
ああ
共感しとるがん、実はやってたんちゃうか、
いやスポーツはやってない、
スポーツはやってない、
スポーツ
そんな薄井君なんですよ、そういう、
そんなエロかったんや、僕薄井君エロくないと思ってた、
いや僕はひどいっすよ、
ぶっちゃけ、嘘
ひどいっす
よ、マジで俺全然そんないじったりしてないと思ってた、
いや、何をやるまあ言えないですけどね、
ここ
では。
あ、そうなんや、
うん、
意外、
あそれはもう偏見ですよ、あのエロくないっていうのは逆に
めっちゃ純粋なイメージが
あって、いや、なんかそれは言われるの分かったけどね、
そこ分かる人には
作家ってのはそんな、うん、そっち系の人多い、
うん、
へー、でも
一回あの動物人間研究所っていうあのユニットの
昔コンビやってましたね、
オーディションに付き合いで行ったんですけど、
むちゃくちゃでしょ、あの河野くんっていう子がいて、
はいはいはいはい、
動物人間研究所に入るためのオーディションってこと？
違います違います、動物人間研究所の河野さんが、
う
ん、あのオーディションを受けに行ったんですよ、
ある大手の会社のオーディションを受けに行って、
その付き合いでちょっとあの僕も、うん、なんか面接みたいな感じで受ける流れになっちゃったんですよ、はいはい、それであの、ね、何だったかな、アメトークでなんかあの企画を立ち上げるとしたら、うん、何々芸人とかの企画をするとしたら、はいはい、どんなんをしますかっていう問題が出たんですよ、うん、
はい、
でまあみんなバーって答え出て、僕もなんか答えなきゃいけなくなって、うんうん、何しようかなって思って、あの、まあ、昔ちょっと妄想したことがあるんで、そのあの自分がプレゼン大会出るとしたらみたいな、うん、であの下ネタっていうか、なぜかあり芸人対何かなし芸人、なぜかなし芸人みたいな企画を言うたんですよ、
うん、はいはいはい、
なんか下ネタを言うても、うん、チュートリアルの徳井さんみたいになんかあの受け入れられてしまう人と、
はいはいはい、
ブラックマヨネーズの吉田さんみたいにちょっと惹かれてしまう人の差はどこにあるのかみたいな企画を言うて、僕はまああのなし芸人と自分で判断して、うん、
はいはい、
まあ、多分僕はあのそういうイメージがないからちょっと惹かれるんでしょうねって言うたら、うん、面接官の人は多分逆だと思うよと君はしてそうだから、ね、ネットでめっちゃちょっとそういう動画とかを画像とかを見てそうだから惹かれるんじゃないっていうふうには言われましたね
ちゃんとこう見抜く力がその人はあったってこと
ですね、そうですね、めっちゃね、知ってますから
すごいですね、ちゃんと的確に
言ったこれでもね、ほんまに難しいところで、下ネタって、
はい、
なんかあんまり知らん人は下ネタ言うたら受けるみたいな偏見があ
るんですけど、はいはいはいはい、
実はね、結構下品なことって品性がないと成立しないみ
たい
な、徳井さんとか品がある人がいて、別に薄井君が品ないって言ってんちゃうなんか変な風に取らんといて
ね、はい、大丈夫です、
ほんまだから下ネタって扱いが難しくて、うん、できる人が限られてくるっていうかね、
確かに、
うん、あの小出水さんとか、
はい、
ポップになる、
あ、
はいはいはい、
ものすごい受け入れられてますし、うん、好感度全く下がらないですよね、うん、ああいうタイプの人
って、そうそうそうそう、男女たがわずみんなにね、
そうなんですよ、実はめちゃくちゃド変態なことばっかり言ってるのに、あれなん、やっぱそうなんですね、
人というかキャラクターやろね、それは、
うん、なるほど、羨ましいな、
まあいやでも僕恥ずかしくてそういうのはオープンにできない人なんで、まあちょっと自分でなんか下ネタとかやろうっていうふうにはなかなかならないんですよ、
うん、というか普段薄井くんやっぱ作家いつからネタとか書き出したん、その僕薄井くんのネタよくお世話になってまして、うん、やっぱいい台本書きはるんで、
うんうんう
ん、いろんなコント何やったっけ、あの
当日
手術室でパーカー50枚着てるネタ、
どれやんそんなん書いてへんわ、
そう脱いでも脱いでも手術できへんみたいな
めっちゃベタ
ごめんごめん、ちゃうわちゃうわ今作った、
いや
いろいろお世話になって出して、なんかそういうきっかけというか、
いやもうあの書くのは書くっていうかね、あの頭の中でネタみたいなのを考えるのはもう中学くらいからちょっと あのこんなんどうかな、あんなんどうかなってめっちゃ自説ですよ、言うてもその時考えてるのは。でも考えるだけは考えてましたね、中学くらいから。
そういうもんなんですかね。
妄想が好きっていうこと？
妄想好きですね。
あ、それ関係あるかもしれない。
あ、うん、好きだと。
好きですね。
もうずっと妄想。
まあまあ、
どんな妄想するんですか、授業中とかに。言うと授業集中しないってことですよね、きっと。きっと。
あ、中学の時って言っても今日、あ、授業中に別にしてるわけでは。
あ、そうなん。
うん、授業中はしてたかな。いや、
どんな妄想するもんなんですか、そんな中学時代とか高校時代とか、なんかもしされてたんであれば。
あ、聞きたいですね、ちょっと。
中学時代、高校時代、
言える範囲でしょうか。
してた妄想ですか。はいはい、うん、お笑い系のあれですよね。
リアルなやつだよね。
リアルなやつ、うん、リアルなやつ。なんか寝る前にするような妄想。
いや、例えば僕とかやったら、僕も妄想してたわ。僕がもう主人公ってことで、うんうん、地下にガンダムみたいなロボットがあって、あ、はいはい、もう学校に僕雇われてるんやんか、うん、で、いろんな外国から敵が来んねん、もう実は僕らが知らない間に戦争が起こってて、うん、僕は出撃してるっていう。で、あの、悪いやつをやっつけて、で、また授業にこうやって戻って、通学解いてるみたいな。
あ、なるほどね。
めっちゃ学校やんみたいな。
あ、仮の姿で、
はいはい、
実は、
はい、
あ、なるほど。
いや、僕もっと気持ち悪いもんさせたんですよ、きっと。
ちょっと
やっぱり。
なんか、うん。なんか、漫画とかアニメとかで、
はいはい、
まあ、当時結構好きですから見てたんですけど、うん、自分の好きなキャラがいて、
うん、
自分の好きなキャラがいても、その作品、アニメとか漫画とかの中でそんなに待遇が良くないみたいな状況が時々あって、うんうんうん、自分の中でそのキャラクターがめっちゃ活躍する話をめっちゃ考えるみたいな、そういう自分が主人公になることはあんまりないんですよ。
なんかどっちかというと同人誌的な発想ね、それ。
あ、そうですね、うん、はい。
もっとこのキャラに思い入れがあるから、
はい、
いい風にしてやりたいみたいな、
はい、うん、はい、
それでも女性キャラ。
いや、これがね、なぜか男性なんですよ、気に入るキャラって。
別に萌えとかそんなんじゃなくて。
いや、そういうのもちょっとあります。
なるほど。なんかあんまり言いたくなさそうだから。
うん、
僕、筋肉マン消しゴム、
はいはいはい、
分かりますかね。
筋消しは知ってますね。
僕はあんま世代的に、
まあ、筋肉マンって漫画があって、は
い、名前しか知らない。
めちゃくちゃ売れたんですよね、
はい、
で、その、まあ、おもちゃで消しゴムってい
う
の
が
あって
、はい、
その言ったらその一式何個かな、30個ぐらいこうセットで売り出されたりするんです、
はい、
その一巻に出たキャラクター
が、
はいはいはい、
今多分すごいプレミアついてるようなやつなんです
けど、はいはい、
それ家に結構たくさんありまして、
はい、
全く薄井君と同じで、そのモブキャラっていうんですかね、あんまりこう重要じゃないキャラをこう主役にしてこう戦い合わせるみたいな。
あ、
ずっとやってましたね。
あの消しゴム同士で戦わすみたいな、力士マンみたいな。
そうそうそう、うん、それでなんかそこで妄想力が鍛えられたなっていうのもあるんですけど、
うん、なんでこんなサブキャラがめっちゃ強いねみたいな。
そうそうそう、主役をこうなぎ倒すみたい
な。あ、わかる。
ほら、
わかるんや。
わかるわ。
なんか共通点がね、
ね、ありますね。
へ、ね、楽しいよね、ああいう。
楽しいですよ。
一生できるんですか。
でも、うん、でもなんか原点になってるような
気がします、ね、
しますけどね。
やっぱ高田さんも作家ですから、
うん、
ね、やっぱ通じるものがあって、
うん、
何かアドバイスというか、作家の薄井君は僕作家としてももっとなんかもっとやって活動してほしいんですよ、
うん、
なんか絶対そっちの能力も磨いたら、うん、ものすごい武器になるんじゃないかと思って、
う
ん
う
ん
うん、確かにね、こう書くも面白いじゃないですか、
はい、
だからで情熱もすごいあるじゃないですか、
はい、
だからあとはそれをなんかプロの芸人さんにどうやって持っていくかだけかなっていう、
あ、
うん、だから芸人さんとこう関わっていくと、
はい、
多分注文というか発注が来るから、
はい、
それでこういうのを書いてくださいって言われるようになると思うんで、はいはい、なんかそこにこうアジャストというか適用できたらもう作家としていけるんじゃないかなっていう気はします
ね。
まず漫才塾の塾生とかでも書いていってもいいですよね。いろんなコンビ、ね、この人とこの人でこの漫才したらとかで提供してあげたら、
そうそうそう、はい、当て書きって言って、
はい、
演者を設定して書くっていうやり方があって、
は
い、それをやるとすごいお互いにこうウィンウィンの関係になれるから、はいはいはい、なんかそういうことをやっていったらいいと思いますけどね。
でも僕、うん、はい、僕ね、すごくこういうお題があっ って、こういう条件があってみたいな風に書くのがあまり経験ないというか、すごい苦手なんですよ。はい、今までも何回かあの塾の中でちょっとネタ書いてよみたいなことを 3回4回くらい言われて書いたんですけど、うまく書けたのが1個くらいしかないんですよ。はい、あの僕の中でうまく書けたなって思ってるのは、昔あのサスケとかに出てるあの教師の方、
三好さん
があの、はい、三好さんっていう方があのこの漫才塾に来られてて、うん、はい、あのまあ、その人 と、安藤さん、
うん、
あのって言っても、まあ、
ガリガリの
情報それだけ
でね、その2人で骨と肉っていうコンビで、
あ、そうなんや、
授業で漫才する時にちょっとネタ書いてよって言われて、はいはいはい、もう1ヶ月くらい猶予あったんですけど、最初の2週間くらい何も思いつかなくて、あ、どうしようかな、とりあえず考えたようなこんなひどいネタはさせられないしなって思って、うん、それでも、まあ、なんとか最後の1週間くらいでうまいこと形になって、あ、なんか最終的にはうまくできたわってなったんですけど、うん、その後また1回か2回書くことがあったんですけど、ちょっとやっぱりうまく書けなくて、うん、その時みたいに、うんうん、あの今日のライブでもね、あの一本僕が他のコンビに書いたネタがあるんですよ。
マジで、
あの
ね、今日実は
でも
夕方5時からライブね、
はい、先々週にその今言った安藤さんに送ったんですけど、
はい、
正直あれやってもらえるのかなっていう疑問があって。
安藤君と誰のコンビ？
あの稲田さんです。
あ、
ワシントンの稲田さん、
はいはいはい、
この2人もうすごい技術ある2人じゃないですか、
うんうん、
あのこれにネタ書くって大変なことだぞってすごいプレッシャーで、
はい、
あのどうしようかなって。でもお題も一応あって、卒業シーズンだから、卒業っていう
3月なんでね、
はい、いや結構なんか縛りもあるしハードルも高いし、で、あの多分あの2人はあの気に入らなかったら普通にボツにすると思うんで、
うん、
あのちょっと演じてもらえるのかなっていうのがすごい不安なんですよ今。
まだ分かれへんねん。
まだ分かんない
です。でも全然いいですよね、そうやって提供していくことで力もつくっていうか、うん、そんないきなりいいもん書かれへんですよね、そんな。
ちょっと完璧主義
なの
かも
分
から
ね、全然未完成でもいいっていうか、
は
い、
だんだんこう上がっていったらね、
うん
うん、まずその人を多分よく知らんと書けへんと思うから、
あの そうですね、
その情報がないと難しいかなと思うけど、
ね、は
い、
そうですね、うん、あの三好さんの時はすごいあのいろんなあのキャラクターを持ってはる方だったんで、うん、教師とかそういう筋肉系とか、あのそれあのいろいろ飲み屋で、あの打ち当てで行く飲み屋でバーって
リサーチして、
あの、まあ、これとこれが使えそうかなみたいな、そういうのはしたんですけど、稲田さんと安藤さんの時はあんまりしてないんで、それをちょっと卒業っていうタイトルの方から入っちゃったんで、あのちょっと辛かった、それが辛かったのかなって。
ああ、2つの縛りがあるわけね、卒業とそのキャラクターが2人いるわけで、
はい、
なかなか条件がねたくさんある中で作らなあかんっていう、
はい、めちゃくちゃ悩んでるやん。
そう、
薄井くんやっぱねめっちゃ悩むんですよ彼。
ああ、
なんかね、僕初めて薄井くんと出会った時、
はい、
薄井くんがなんか RPG 的なネタを書いてて、
書きました、ね、書きましたね、
で僕それをなんかダメ出ししたと思うんですよ。でそれを半年後ぐらいになんかメールかなんかで、あの時のあの話なんですけど、あれはどういうことですかみたいな、ってもう覚えてへんし俺、そんな何言ったか。
それはね、ちょっとね、記憶が間違ってんの。それは記憶が違ってんのよ。初めて会った時に RPG のネタを僕が提出してて、的場さんが読んで、うんって思ったのは合ってんの、
はいはいはい、
で、半年後くらいにあのさっき言った動物人間研究所でちょっと的場さんも交えてネタの会議みたいなのをしたんですよ。その時にあのこれやったらあの動物人間のその時のネタ、このままやったらなんかあの薄井くんの RPG のネタみたいになるよって言われて、
あ、僕が
的場さん
が、あ、ほんま、
えってなったんですよ。あれそんなひどかったかなって僕自覚なかったんで、うん、ああそうかって、半年後にそれが発覚したからちょっと気に
入って、
うん、
めちゃめちゃ根に持つというか、なんかもうやっぱそれぐらい熱いっていうか、ほんまにやっぱネタに思いをかけるっていうのがすごいです
ね。こだわりがね強いんですよね、はい、もううかつなことなんか、
いやもう言えないですあの刺されんちゃうかな
ラジオや、言ってもらわないとやっぱり勝ちがいがないんで、
あ、そうか、言うていいんやね、
どんどん行ってほしい
です。どんどんみんな行ってほしいということですね、はい、
ただ半年後に言われるかもしれない
半年後、1年後に急に覚えてないこと言われるんで、
2人若いから知らんかもしれんけど、吉田戦車さんの、
はい、
映るんですっていうギャグ漫画があって、カワウソくんって知らんかな、カワウソくん、
いやちょっと僕ご存じない
ですっていうのがそういうキャラクターなんです
よ。
全部覚えてて、
もう根に持って
で2、3ヶ月経った時に実はあのことなんやけどって周りがドキッてするちょっと今それを思い出しました。
カワウソくん
その時は言えないんですよ。
言いたないんや。
なんかあ空気悪くするんちゃうかなって思って、
気遣うもんね、
薄い
か
も、ね、
でも自分の中でどんどん気にして負担になっていくからってい
う。あ、そうや、思い出した。僕なんか薄井君に、
はい、
何やったかな、なんか2人で喋ってる時に、
はい、
高田さん僕のことを嫌いですよね何のこと
言うた
いや
なんかトイレの前で会った時に、
はい、
何も言わんと睨まれたみたいに言われて
授業ですわ、漫才塾の、なんかインタビューするみたいな課題があって、ね、はいはい、高田さんと僕が組んだんですよ、はい、でなんか高田さんが僕になんか悩んでることとかないみたいなこと聞かれたんで、はい、いや高田さんなんか僕のこと避けたりしてませんみたいな嫌ってませんか
その場で言った
そこで言ったんですよ、高田さんに、うん、なんかトイレにいて、なんか窓のところからなんかチラッと中見て高田さんとおぼしき感じがバーって階段の方に行っちゃったんです
よ。それほんまに僕
あれっていう
あのガラス誰か全然分からへんやん。
いやでも授業中だったかなんかで、
大体特定できるみたいな、
出てくる出てくる人は多分高田さんくらいとかないんじゃないかなみたいな
めっちゃ
それが憶測じゃないかなな
るほど、身長とかもあったんかな、もういろんな総合的に判断して、ね、
この通り過ぎるスピードとか、なんかいろんなあれが、
ね、あいつやと
なんか察知られたんかなって思って、すごい
それが思ったんや、ね、ナイーブやな、ね、
めちゃくちゃナイーブなんで、だから相方とかもなかなかできへんって悩んでたよね。
ああそうですね、
やっぱその悩みがある、
あるやん。僕は今でこそピンやろうかってなってますけど、一人なんて絶対僕できないと思ってたんで、
はあ、
思ってたっていうかできるかどうかも分かんないんですけど、もうできないしやらないって決めてたんで、ちょっと相方できないっていうのは致命的だなというのは、
うん、そうなんですよね。今までいろんなコンビ組んでたんですけど、やっぱり結局固定した相方ができずに、
はい、
結局ピンに転向っていう、
そうですね
なんでなん
なんでなんでしょう。
逃げられんねや、みんなに。
まあ逃げた人もいます
誰ちょっと言うてラジオやし、ちょっと鬱憤晴らそう。
逃げたのは、
うん、
ヤンシーさんです
石井さんね、ヤンシーさんっていうピンの、むちゃくちゃなピンの方いますね、
はい、
逃げられた。
当時僕もうガチガチに固めてたんで、ネタとか、
はい、
ヤンシーさんってすっごいなんか舞台の上で暴れるじゃないですか、うん、それがすごいヤンシーさんにとって窮屈だったんだと思うんですけど、うん、だからまあもともとタイプとして合わない2人だったんですけど、ヤンシーさんってなんか俺辞めるわとか言わずになんかそーっと離れていくからあれどうしたのって
確かにな
っちゃって、
そっと離れるで有名やわ
マトマックスも彼と組んでなかったっけ最初。
あ、最初僕もヤンシさんと組んでたんですけど、うん、自然消滅しました。
そうと離れてい
や、お互いですけどね、その時は、はい、
なんかこう刺したんや
なんかね、ちょっと気使うんでない。僕も気使いなんで、
はいはいはい、
薄井くんもな、気使いやから、はい、西井さんもあれなんでしょうな、ちょっと気使
い、気使い同士はね、あんまり合わない、ね、
そうなんすか。
片方ずぶとくって、片方がこうフォローするみたいな、こうデコボコ関係がやっぱ、理想ですね、う
ん、そっか、やばいな、それは、うん、この塾、神経質のやつばっかりやもんな
ピリピリしてる
ちょっとややこい人多いもんな、この塾
塾内でなかなかコンビ組まないですもんね、みんな。
やっぱなかなかやっぱコンビの人間関係の難しさはみんな痛感してると思うね。
はい、
なんかね、もともとそのコンビゼロポジションとか組んでた人が入ってくる場合はずっと続きます、
ね、はいはいはい、そうですね、
うん、なんかああいう人がもっと増えてほしいなと思うんですけどね。
そうですね、ああいうがっちりしたコンビが、
は
い、
やっぱ呼吸なんでね、その舞台っていうのは、はい、
そうですよね、
仲悪いと絶対バレますよ。
チームプレー、チームワークがないと、
お互いがこうミスしたところをどうね、さりげなくフォローするかなんで、 今日僕若手のライブ見てて思うんですけど、あ、はい、今仲悪いなとか思う
んですよ。ああ、わかるんですか。でも一朝一夕にはいかないですよね、その絆って。
それはね、積み上げたもんですよね。うん、なんかもう言わんでもわかるっていう、あの波平と船さんみたいな関係。
なるほど、うん、そこまでいけばベストなんです。そこまでいかないとやっぱコンビっていうの
が
なか
なかうまくいかない、うん、パートナーなんでね。
はい、じゃあ今後は臼井君どうなっていきたい、今後の笑い活動は。
今後はね、あの一応ピンで今年はあの毎月ネタやろうっていうのは思ってるんで、まあ、R1 が
レベルアップして、今臼井君レベルアップしてます。
レベルアップしました。なんか覚えたんでしょうかね。R1 が年末にあるはずじゃないですか、うん、あれば、
うん、
ちょっとスポンサーとかいろいろなんか大変らしいですけど、
よく知らないですけど、まあ、毎年言われながらありますから。
R1 に向けてあの毎月ネタをやっていくっていうのは目標としてあって、う
ん、いいですね。
もう昔作ったネタの焼き直しとかが多いんですけど、うん、まあそれは一つあるのと、まあそれでもまあそれでも他にも大きい大会ってあるじゃないですか、キングオブコントとか、うん、まあ、M1 も復活するっていう、うん、あの話がありますし、まあ、いつになるか分かんないですけど、うんうん、ありますし、一応このネタを1回戦で できるかなみたいなのは一応その足だけは残してるんですけど、まあ、それはチャンスがあったら
いつ相方が来てくれてもいいように、
まあだってスルーしてずっとネタを寝かしておくのももったいないじゃないですか。どっかで やっておきたいなっていうのはあって、まあいつか何かあった時にはそういうコンビネタもできるように残してはあるんですけど、
うん、
まあ基本はピンで
やっていくと、
はい、今年いっぱいくらいは目標でやりますね。
でも相方も募集してんだったらここで言うといた方がいいんちゃう。
相方でも一通りもう組んじゃったんじゃないですかね。
いやでもまだまだ今いろんな塾生どんどん入ってきてるし、
はい、
あもしかしたらこれ漫才塾外から来るか、こういう条件
を、ね、まあだって作家能力も長けてるし、うん、見た目もおもろいし、
見た目おもろい
ってどういうことやねん。エロいし。
だんだん悪口にな
る。だからね、そういういろんな人が聞いてくれてますから、
うん、
だって天下取るぞっていう思い意気込みもあるやん、やる気もあるやん、めっちゃ。
まあまあまあまあ、うん、意気込みだけはね、うん、はい、
大事ですからね、それ、はい、うん、
とりあえず今日はライブはピンで頑張るぞと。
まあコンビもやりますけど、今日は
一応コンビ、
一応先週出演された津浦さんと一応コンビ組むんですけど、まあそれは
遊び、
遊びっていう、遊びとは言いませんけど、
その場だけの
ワンナイトラブ。
まあそれはまあ継続的に続けていって、なんか賞レース出ようとかそういう話がないんで、
うん、
まあ今回だけの特別ユニットみたいな、
そうか、
そんなんで出るんですよ。まあ基本ピン、まあ塾外から誰か来てくれますかね。
いや、言うとお願いしたらいい。
あ、こういう人お願いしますみたいな、うん、
宣言しよう、叫ぼ、ここで叫ぼ、
うん、最後
最後叫んで、
漫才塾ラジオをお聞きの皆さん、どなたか、ツッコミができて、まあ、あまり癖がない人が有効にいそうですね。どなたか組んでくださる方がいれば、ご連絡くださいって言って、なんか連絡先あるんですかね。
あ、じゃあその漫才塾ラジオになんかアドレスを貼り付けておきます。
あ、はい、
そちらの方まで
よろしくお願いします。
はい、本日のゲストは臼井くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。